インタビュー。
でもそうするとなんだろう、今までも本当にね、何千何万といろいろ取材してきたと思うんですけど、一番でもやっぱりこれ見てる方聞いてる方、ジャーナリストになりたいとか、まあ、僕なんかですらインタビュアーどうやってなるんですかって聞かれますけど、宮下陽一として今の話で、まあだから大変だけど、やっぱまあ書くっていうことで聞くのがいいかなと思うんですけど、本当これやってよかったなって、まあ本でもいいし記事でもいいし、なんかちょっと具体的な何かエピソードあります、
ね、やっててよかったって思うのは、生と死っていうことをテーマでずっとやってきてて、もう本当に死ぬ直前の人と、はい、話をしたりすると、なんかすごいその人の人生とか、その人が生きてきた背景を知ることによって、生きることに対する幸福っていうのは何なんだろうかっていうこととかがすごいよく見えてきて、でそういう体験って一般の人たちはできないわけ、ね、でそういう人たちにあえて死の直前にインタビューしたり、死刑囚もそうですけど、話を聞いてると自分を自身を見つめ直す機会になるっていうことをよく感じるんですよね。だからそういうことができる仕事でよかったなっていうのはありますね。
も
う
そこまでダイレクトに死刑とか安楽死のそういう方にインタビューしたことはないんですけど、なんかちょっと話がかかってて重なったっていうと恐縮ですが、あれですけど、僕ずっと戦争体験者の人にインタビューずっとしてるんですよ、10年ぐらい。まあ僕広島の新聞社にいたんで、やっぱり原爆の体験者の方が最初多かったんですけど、でもいわゆる戦争の記憶っていうタイトルでずっとやってるんですけど、本当に特攻隊とか被爆したとかっていうステレオタイプな戦争体験だけじゃなくて、その時代に要は生きてた人であればどんな人も対象にしてずっと話聞いてるんですけど、そういう活動してる時によく言われるのが、なんかみんなが偉いねっていろいろ言われて、そういう活動してでもやっぱちょっと大変じゃないって言われるんですよ。でもなんか実は大変だと思ったこと一回もなくて、死刑とは違いますけど、一番そういう意味では死に向き合ってた方がたくさんいる中で、なんかその死に向き合ってる人の話を聞けば聞くほどエネルギー奪われるどころか、なんかすごい変なし元気になるというか、なんか命のエネルギーとかバトンを預かったみたいな感じで、重さ、話は重いんですけど、なんか終わったら最後元気になるみたいなものを僕は感じるんですけど、死を感じれば感じるほどなんか生を感じるみたいなことがあるんですけど、なんか宮下さんはどうなんでしょう、そういうものもやっぱりあるのか。でも逆にあれだけ死の間際とかいろいろな話聞いてると、やっぱちょっと気づいたらなんか病んじゃってる時ないのかなみたいな、どうなんでしょう。
まあ多分そういう死ぬ人を前にインタビューしたり、死ぬ人を目の前でこう 見て取材するっていうのは、一つはそれも本当にもしかしたら僕は他の人たちよりも少し鈍感なところがあるのかもしれない、これは分からない。でも悲しい、確かにこれは見てて悲しくなる。だけどそれよりもそれを伝えることの使命というか、ということに他の人たちが知れないことを、それをやることによってようやくいろんな人たちがその NCG 考えることができるっていう、そういう自分の使命みたいなのも感じてるから、それはまあありますよね。
やっぱりそこなんですね。なんかそのポイントポイントでは、その一人一人話がかかった時にさっきおっしゃったちょっと悲しくなったりとかいろいろあるけど、その後ろというか、なんか大元としてやっぱり使命感というか伝えるみたいな、
もう悲しいけどこれは伝えなきゃダメよ、うん、というそっちの強い思いがすごい生まれ
る。なんか宮下さんの人生を変えたような本とか映画とかってなんかあったりします？
実は、うん、本をあげればキリがないんですけど、パッと思い浮かんだのが、今自分の部屋の書斎の机の上に、
はいはい、
リチャード・ロイド・パリーの
黒
い迷宮っていうのがあって、
僕津波の本はまるでインタビューして出てもらったんですけど、
あれじゃないやつで、イギリスのホステスの、
はい、ジューシー・ブラックマンだ、
ジューシー・ブラックマン事件、
はいはいはい、
彼の本を読んだ時にすごいノンフィクションだなって、いや彼みたいな作品を書けるようになりたいなって思って、すごい時間をかけて書いてこうし、
はい、
でものすごくもう自分を出してない、出してるようで出してない、
そうさっきの話、
はい、そう彼もな日本生活が長いんですよ、
そうですね、
で今自分がやってることって彼と反対のことなんですよね。こっちで長い服行って、で自分のこっちで住んできた長い時間の価値観をもとに、まあ、フランスの人たちには見えないものを自分が書いて示したいっていう、そういう、まあ、自分の中で夢があるんですけど、で彼の場合はその作品を日本でこう出版できたからいいですけど、それがねフランスとかでもできる方がいいですけど、いつかそういう風になりたいなっていう思いがあります。
今ちょっと震えましたね。僕そのロイド・パリーさんと対談させてもらった時に、やっぱりまさにさっきの話したノンフィクションだけど物語 をすごい感じ、実際まあそういう評価されてるじゃないですか。だからやっぱりちょっと同じものを感じるんですよね、宮下さんの作品を。だからなんか今ちょっとパリさんの名前出てきてちょっと驚いたんですけど、
あれはものすごい日本人に気づきを与えた本だと思うんですね、はい、日本人でさえ気づいてなかったことを彼が書くことによって気づかせる。
そうですね、まあ、その中で、まあ、ご自身も海外で生きてきていろんな人を見てきて、特にこのね2000年代に入ってからやっぱり激動の時代だと思うんですけど、やっぱり時代や環境に左右されずに、まあ、もしくは左右されてるんだけど、やっぱりなんか自分らしく生き続けてる人のなんか共通点とか、まあ、ご自身でもそうあるためになんかこれは大事だなとか思ってることがあります。
まあちょっと答えになってるか分かんないんですけど、はい、日本人ってすごい繊細で、集団の中で生きていくことがすごい上手だし、もし本当に日本経済がもっと力強かったら、日本企業で働くことにもすごいこう、喜びを見出すだろうし、バブルの時代みたいに。で、すごいいい国になると思うんですよ。だけど、今その経済力がない中で、集団の目だけがすごい残っちゃってる、うん、っていうのを見ると、やっぱりちょっと生きづらいんじゃないかなっていう。思いはあるんですよね。そう、いい面はたくさんあるんですけど、はい、もうちょっとなんかこう、日本人がもっとすごくいい形で暮らせるようになるためには、多分、フランス人とまでは言わずに、もっと自分の個を大事にして、協調性を大事にしながら、もっと個を持つという。っていうことを、これが結構日本人の鍵なんじゃないかなと思って、ね、今は個を持たなすぎてるところがある気がして、はい、で協調性はすごい世界一
本当ですよね、
あるから、その中で協調を乱さずに個をしっかり持って生きるっていうことがあればいいし、そういう国って強いんじゃないかなと思う。でそれが意外とやっぱりフランスと日本を足して2で割ったような国になると、ドイツ、オランダ、スイスとかそのあたりになって、はい、で個だけ持っちゃうとちょっとフランスもね、私こ
そフィーム。そう考えるとどうなんでしょう、今の話聞くと、集団とかのことは極端な話ですよ。集団のことも考えなくていいぐらいでも、さっきの話じゃないですけど、日本ではこの人超こう、立ってるなみたいにテレビ出てる人も多分マスクしてたじゃないですか。だからある意味もう、あんまもう集団のことを考えずに、忘れるぐらいでもちょうどいいぐらいなのかなと思うんですけど、ちょっとまあ、言い方気をつけないと。あれなんですけど、つまりあんまりもうそこ気にしなくても日本人はベースとしてあるから、好き勝手やっていいって言うと誤解生んじゃうけど、その辺の塩梅ですよ。でもそのくらい振り切んないとちょっと日本人は振り切んないんじゃないかなと思うんですよ。
あとこれね、ぶっちゃけもう、はい、僕が思ってるのは、日本で息苦しさを感じる最大の要因っていうのは日本語の問題だと思う。
こういうの、
日本語っていう言語に階級がありすぎて、
言語に階級がある、どういうこと？
まあ、これだけ日本社会で上下関係が厳しくって、はい、会った直後でもそこで人間の自分のスタンスが分かるわけじゃないですか。相手に対して私を使うのか、僕を使うのか、俺を使うのか、はい、そこによっても自分の階級を分けてるわけです
よ。一人称めちゃめちゃありますよ。
一人称が日本語だと40個ぐらいあって、他の言語は1個しかない、ね、だそこでも階級をつけてないのです、ね、で日本社会で起きているいろんな問題っていうのは、いじめとかもそうで、これは日本語っていう言語を使ってる場合で、いじめはなくならないと思う。だから日本社会で息苦しさをなくすっていうのは、これはもう簡単にできることだなって言って、だとしたらもう日本から敬語をなくすしかない。こっちの言語みたいにすれば、もうちょっと人間同等で生きられるし、個人を強く持って生きられるし、人を敬って生きていかなきゃいけないっていうのが日本語の構造だから、もうだから日本語から敬語を抜かない限り、日本人はずっとこの社会で生きていくしかない。これ結構ね、過激な発
言。いやいや、でも本質ついてるから、だからまあある意味現実的には難しいじゃないですか。だからこそというか、なんかその息苦しさを感じる人はっていう言い方、これは僕の意見なんであれですけど、本人が気づくか気づかないかは別として、やっぱりこう海外で生活してそっちに来たりとか、長くいたりとか、だから僕なんかやっぱりこう本当に呼吸してる感じがないんです。だからなんか今のすごい感じますよね。会った時に無意識で確かに敬語どれにするかっても考えてますよね。ただ終わったら疲れるし。
それを例えば、その敬語がない日本語だと思って想像して、会社の人たちと飲んだり食べたりしてる場面を想像すると、結構みんな自然体です。
楽しいです。
敬語があるからこそ、自分の自己表現ができないわけじゃないですか。 それなかったら言いたいこと多分もっとガンガン言うと思う。
いや本当
そう。そうするともしかしたら組織としてはうまく治療するかわからないけど、人間同士の付き合いとしてはもっと楽しく、
はいはい、
同等で生きられると
思う。確かに。まあでもだからこそノミニケーションが日本は発達してるのかもしれないですね。敬語のがある分抜けないから。
飲めば敬語を使わなくなって喋れるみたいなやつあるじゃないですか。
はいはい。そこでなんとかバランス取ってるだろうな、みたいのは感じますよ。あ、面白いですね、その話は。突然ですけど、宮下洋一さん、明日朝起きたら、まさかの、ここまで積み上げてきた語学とか、ジャーナリストとしての実績は全部ゼロで、でもそれ使えないと。で、パリにいるとしたら何します？まあ、お金はまあ、半年ぐらいは暮らせるぐらいは持ってる。でも、今のジャーナリストとかは使っちゃダメ。そしたらどうやって生きてきた？
多分、車でヨーロッパ中を、はい、とにかくただずっとドライブし続ける。
え、し続けてどうするんですか？何も考えない。
何か、っていうかもう、それがもう、好きなんで。
あ、じゃあ今もたまにするんですか？
ドライブ大好き。
でもなんか お話伺ってるのどうなんでしょう？なんか宮下さんとこう2時間ぐらい今お話伺ってても、やっぱり常にそのスタンスとしてバランスとか、白か黒かはっきりつけるんじゃなくて、白も黒も見た上で、このグレーとかグラデーションの部分をちゃんとなんか書いていくとか、あとご自身の中でなんか、例えば、まあ、フランスと日本ってある意味さっきの話聞いて極端に違う部分あると思うんですけど、その中でバランスはどういうものなのかなっていうのを取材とか本を通してなんかみんなと一緒に考えてるみたいな、なんかいわゆるグレーとかバランスの真ん中、中央っていうのがなんかすごく大事にされてるイメージあるんですけど、どうですか？
だからやっぱり長くこっちに住んでくると、世の中は白か黒で分けられないことばかりだらけ。だけど、今の世の中は白か黒かをはっきりさせたい。
ですよね。
うん、っていう、そういう、だからやっぱりスッキリっていう言葉が日本人好きじゃないの。
はい、
聞いててスッキリする。見てスッキリする。で、それは白か黒かをはっきりこう、バシッと言ってもらいたい、うん。あるんだけど、でも人間ってそんな単純にできてない。
本当です。
うん。世の中にはグレーなことばかり。
はい。
で、その白か黒かに分けることを正しいとする見方もすごいあるんだけど、実はそうじゃない、もっと世の中からすごいコンプレックスにできてるっていうことを知ってもいいし、答えが出ないものもたくさんあるから、いろんな形の生き方もあるっていうことを、まあ見せたいかなと。
まあまだまだね、お若いんで、もう人生倍ぐらいあると思いますけど、なんか死ぬまでにこれだけは成し遂げたいとかやってみたいテーマとかってあります？
いや、それはね、やっぱりあって、英語圏の人たちは羨ましいですよね。
こういうのは。
作品が世界で読まれる。
あ、はい。
で、自分が発表する場っていうのが、その地球上の小さい日本で国でしかないっていうのは、やっぱ残念だなって思います。で、文字、日本語っていう言葉を使って生きてる限り、それは難しくって、だ英語圏の人っていうのは自分でその同じ取材をしたにしても、はい、彼らが書けば世界でこう伝わる、
うん。
そこがね、やっぱり日本のボーカリストが抱えてる問題と同じです。うん、他の楽器の人たちは世界で羽ばたける。だけどボーカリストは日本でこんだけ爆発的なヒットをしたにもかかわらず、まさかのボーカリストだけが世界に行けない。
確かに。
っていう、そういうボーカルスト状態になりたくない。
うん、とはちょっとね。じゃあ、なんとかそこは突破してほしいですね。まあ、言うほど簡単じゃないのは、多分一番よく分かってらっしゃると思うんです。これも聞きたいなと思ったんですけど、なんか今までの、不動産と車以外で、今までの人生で一番高い買い物って何し
よう？覚えてない。
まあ、じゃあ逆にちょっと若干変えましょう。今までの人生で一番お金使ってきたことって何ですか？
あ、使ってきたこと。
靴、あ、いいですね。
靴が好き。
めっちゃ、なんかこれも僕詳しくないですけど、いい靴なんですね。
いや、いい靴じゃなくても、はい、あの履き心地が好きだから。
はいはいはい。
靴は、たくさんこう持ってでも捨てられないし、なんかいろんな靴で歩くのが好きだから。
はいはい。ちなみになんか、まあもうその、普段ね、仕事でそのスーツ着るとかいろんな状況あると思うんですけど、とにかく今なんか、一番お気に入りの、まあ、靴とかブランドとかってなんか。
ね、アシックスタイバー。
あ、意外だけどすごいなとか。やっぱりめちゃくちゃ歩きやすいです。
あれなんですよ。現場をすごい歩くから、長距離を歩くとか結局多いから、荷物持って。
はい。
やっぱスニーカーが一番いいですよ。
もう、そこはね、それこそ格好つけてる場合じゃないですよ、ね。
そうそう、もう、革靴なんて、その何か取材の時に履き替えるぐらいで、もう普段はスニーカーです。
でも特になんかアシックスとかミズノとか、 なんか僕もランニングするんであれですけど、なんか運動とかするんですか？
あ、今は、毎日だいたい8キロぐらい歩いて、でジムに週に3回ぐらい。
あ、すごい。
行ってみたいな。
はいはいはい。
できればね。
はいはい。
そういうふうにしてますけど、歩くことは欠かさずにもそうやってて、
はい。歩きがいありそうですもんね。散歩気持ちよさそうだし。
で歩きながら、ラジオを聞いたりするのが好きだから。
あ、そうなんですか。それなんか、ポッドキャストとか、うん、何聞いてるんですか？
なんか、ボイシーとか。
あ、ボイシー？ちょっと意外ですね。誰の何聞いてるんですか？
一つは、佐々木俊直さんと。
はいはいはい、はい。
もう一つは、精神科医のカグシュンっていうのがいて。
誰ですか？
カグシュン。
なんか宮下さんから そんな、なんか、
これがね、
名前出てる。
なんかね、すごいですね。佐々木さんは、もっと自分が、もう10歳年取ったら、彼みたいに、すごい熟した男に なるんじゃないかな、っていう、なりたいなっていう願望があって。
あ、じゃあ結構、まあ、憧れと言ってるのかわからないですけど、そう存在なんですね。
ものすごく、すべてに関して、知識がまとまってて。
いやそれをまたアウトプットもうまいですよね。
すごいね、うまい、
うん、
っていうか落ち着いてるし、
はいはい、
慌てなくても彼の一言一言がすごいいろんな情報に基づいてるっていうことが分かるから聞いててすごい面白いし、まあほぼ毎日聞いてて、であとそのカグシュンっていう精神科医はもっと世界一周バックパッカーって言うんですよ、彼は自分で。で彼がすごいナチュラルな人間で、でもその自然体の人が好きだから、
うんうん、
ものすごい正直なの、
はいはい、
でものすごいノリがよくって面白くって、はいはい、すごい専門のことを語らせると、はい、すごい入ってくるし、なんかちょっと自分が落ち込んだりとかってことじゃなくて、うん、まあ、落ち込んだりした時とか、
まあ波はありますね、
そうそうそう、とかなんかなんかモヤモヤしてる時に彼のやつを聞いたりすると、なるほどねみたいな風に、うん、自分に言い聞かせることもできるって。
それをこの。
すごい若いんですよ。
あ、そうなんですね。うん、そうか。じゃあ、このパリのこのナション？
ナション。
ナション広場で宮下洋一さんを朝見たり、ひょっとしたらボイシー聞いてるかもしれない。
夜。
あ、夜か。
夜か。
いや、それは面白いです。ということで、今日はですね、パリの12区ナション。
ナション。
ナション。ナション。で、宮下洋一さんにお話を伺いました。宮下さん、ありがとうございました。
どうも、ありがとうございました。
いつも、インタビューをご視聴いただいてありがとうございます。この度スタートしたメンバーシップでは、各界のトップランナーから戦争体験者に至るまで2000人以上にインタビューしてきた僕が、国内外の取材、そして旅の中で、見つけた人生をアップデートするコンテンツをお届けしていきたいと思います。ここでしか聞けない特別インタビューや秘蔵トークにもアクセスしていただけます。随時これは面白い、これはいいんじゃないかというコンテンツも、アップデートしていきますので、そちらも含めてどうか今後の展開を楽しみにしていただけたらと思います。なお、いただいた、皆様からのメンバーシップのこの会費はですね、インタビューシリーズの制作費だったり、国内外のインタビューに伴う交通費、宿泊費、その他、取材の諸々の活動経費に使わせていただきたいと思っています。最後になぜ、僕が無料で、インタビューを配信し続けるのか少しだけお話しさせてください。この一番の理由はですね、僕自身が、人の話によって鬱や幾度の困難から救われてきたからです。そして何より、国内外のたくさんの視聴者の方からこれまで人生が変わりました、前に進む勇気をもらいました、救われましたという声をいただき続けてきたからに他ならありません。この声は、世界が、コロナ禍に見舞われた2020年頃から、一層増えたように思います。これは本当に、ありがたいことです。ただ同時に、それだけ、心身ともに疲弊したり不安を抱えたりしている方が増えていることに他ならない、その裏返しであると僕は強く感じています。正直に言えば、かくいう僕自身も15年以上前に起業して以来、最大のピンチと言っても過言ではない時期を、この数年送り続けてきました。でもこんな時だからこそ、守りに入ることなくインスピレーションと学びにあふれるまだ見ぬインタビューを、送り続けることが、インタビュアーとしての、自分の使命なのではないかと強く感じています。世界がますます混迷を極め、先の見えない時代だからこそ、僕はインタビューの力を信じています。これまでのようにトップランナーや戦争体験者の方への取材はもちろん、今後は僕たちと同じ姿勢の人、普通の人の声に耳を傾けたり、ややもすると内向きになってしまう今こそ、海外でのインタビューに力を入れていきたいと思っています。そして彼らの一つ一つの声を音声や映像だけでなく、本としてもしっかりと残していきたい、そう考えています。そんな思いに共感してくださる方が、このメンバーシップの一員になってくださったら、これほど心強く、そして嬉しいことはありません。ぜひメンバーシップの方でも、皆様とお耳にかかれるのを楽しみにしています。以上、早川洋平でした。